Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカードです。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができますよ。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れるんです。 Amazon でのお取り扱いも始まりました。Amazon で、ね、入っていただいてひらめくカードで検索していただくと、ページが出てまいりますのでぜひぜひご覧くださいと言っている間に今日の1枚なんですが、今日は男性原理というカードが出てきました。男の人、実際の男の人にはね、いろんなタイプがいらっしゃいますが、心理学的にといいますか、男の人っていうのは、なんていうんだろうな、切り分けて判断したり、していくっていうのがね、男性の性というふうに言われています。目標を定めて、高みを目指す、目標をクリアする。ちょっとね、私はそのアプローチちょっと苦手ではあるんですけれども、そういった男性的なアプローチというのも両方できるようになるといいですよね。今日は高みを目指す、目標クリア、そんなことを頭に置く一日にしてもいいかもしれませんね。ひらめくカードの各種講座を提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。初心者さん向けアメーバブログの先生をされています田瀬蘭子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はなんと名古屋から、
はい、
わざわざ
新幹線で
ありがとうございます。
こちらこそ、
ね、本当にある講座で、ね、出会ってね、なんかこうビビビとビビビと来て、ね、今日ねお越しいただくことになりました。本当にありがとうございます。
はい、
蘭子ちゃんね、普段どんな活動されてますか？
普段ですね、名古屋を中心に、
はい、
初心者さん向けのアメーバブログ、はい、ブログレッスンをしています。それとですね、
はい、
企業女性向けにセミナーを開催してまして、
はい、企業女性、
はい、企業女性向け、どちらかというとこれから起業して頑張っていきたいとか、
うんうんうん、
そうですね、仕事頑張ってるんだけれども、ますますこう売り上げを上げていきたいという方に向けたセミナーで、
はい、
セミナーの名前がね、お稼ぎ女子の戦略的キャッシュアップセミナーと言います。い
や、なんかとっても惹かれるものが、お稼ぎ女子、
そうです。
なんかすごいいいですねそれ。お稼ぎ女子っていうのが ご自分でそのネーミングを。
これはね、うん、コンテンツを作ってるのは別の方なんです、
うん、あ、そうなんですか、うん、
すごくいいコンテンツで分かりやすいので、それをまた私のこの安定感と安心感と分かりやすさでお伝えしてます、
うん、なるほどね、はい、誰からこう教えてもらうかっていうのもすごいね大事ですもん ね、同じコンテンツでもね、うん、きっとランコちゃんの教えをランコちゃんの元に集まる人っていうのはそれをランコちゃんだからこその伝えてもらいたいっていう方がねきっと集まってらっしゃるんでしょうね、はいはい、そうか、お稼ぎ女子、なんかちょっとその言葉にとっても、
ね、またビビビときますね、
ビビビときましたねねえ、やっぱりその稼ぐっていうかこう人のお役にどれだけ立てるかっていうことですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかやっぱり稼ぐ稼ぐってなると、うん、違和感を感じる方ももしかしておられるかもしれないけれど、うんうん、でもねやっぱり役に立ってこそですよね、
そうですね、
うんうん、あとはそのアメーバブログっていうのは作り方って、うん、教えてくださる感じ。
そうですね、作り方もそうだし、うん、基本的な書き方もそうだし、設定の部分ですとか
設定、
うん、まずその初心者さんが最初につまずくところを、うんうん、一緒にマンツーマンで一緒にさせていただいたりとかしてますね、
あ、なるほどね、はい、まあ、なんか簡単に始められるって言ってもなかなかね、うん、始めるのにこう一歩出ない方とかね、
そうですね、
でやっぱりこう効果的な発信の仕方っていうのがあるわけですもんね、
そこに押さえておかないと、うん、やってもやってもこう効果に、ね、結びつかなかったりして、
確かにね、
結果そのブログから離れていってしまうっていう形になってしまうともったいないので、
なるほどね、うん、確かに、なんかこう自分ではこう一生懸命、ね、書いてるつもりでも、
う
ん、案外届いてないんですよね、
そうですよ
見てもらえてないみたいなね、
そうそう、でやっぱりねすごくいい情報を皆さん発信なさってるので、
なるほどなるほど、
いかに効果的にそれを広げていくか伝えていくかっていうところですね、
なるほどね、そういうところに寄り添っておられるということで、はい、そんなランコちゃんなんですけれども、今日はランコちゃんのピンチの物語ということで、はい、どんなことがありましたか。
そうですね、うん、何があったっていうのではないかもしれないんですけど、なんかこう振り返ると、はい、ずっとピンチの連続だったなみたいな気がしてますね、なんかこうね本当何があったんじゃないんですよ、ただ小さい頃からやっぱりその周りに馴染めない感じっていうのはずっと感じてましたし、中学校からね私立の女子校に、はい、通ってたんですけれど、そこでもやっぱりこう浮いている感じ、馴染めない感じっていうのはずっとありましたね、
うんうん、あ、そうだったんだ、うん、
でこう優等生ではあったんですけど、先生の評判とかは良かったんだけれども、はい、でも先生とも馴染めず、
うん、あ、そうなの、
ぶつかることも多く、
あ、そう、
うん、なんだかこうもやもやしている状態をずっと感じてて、でこう今でこそ生きづらい、
はい、
うん、生きづらいっていう言葉があるけど、うんうんうん、当時はねその生きづらい私とは思わなかったけれども、
あ、確かにね、
うん、今思うとずっとそれを感じてきたなって思いますね、うん、
なんか今そのねよく生きづらさっていうのは割とこう言葉としても出回るとかね、出てるけれども、うんうん、その言葉になってない時って自分の状態ってね、うんうん、やっぱり言葉、例えば病気だったら病名とか、うん、そういう言葉があるとそこにこうなんていうかな、ちょっと枠にはまれるというね、ね、ほっとする部分もあったりするかもしれないけれど、うん、じゃあその混沌としたモヤモヤとした、うん、その時代をずっと過ごしてこられてたと。
そうですね、なんでこうね、うん、すっきりしないんだろうって、うん、こうすごく外へ外へ出ていく子だったので、活動的ではあったんだけれども、はい、ずっとそのすっきりしない感じを感じてましたよね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、でこう早く結婚したくて、結婚したい結婚したいばっかりで、うんうんうん、で今のその旦那さんとも自分からプロポーズをして、大学在籍中にもう入籍してるんですね、私。
そうなの、そうなんです、学生結婚ですか。
そうなりますね、旦那さんはねもっと9つ年上の人なんですけど、
あ、じゃあ、あ、そうなんだね、うん、
でね可愛い子供にも2人恵まれてっていう風なんですけど、やっぱりそのモヤモヤはずっと残っていて、お仕事を始めた時、その女性起業家として仕事を始めた時も、はい、なかなかこう波に乗っていかなくて、はい、それもこれもこうやっぱり本当に自分がしたいことは何なのか、はい、っていうのがはっきりわからない、状態でずっとこうモヤモヤが残って ってたんですよね、うん、こう消えてなくなりたい感じがずっとありました。死んでしまいたいとかって言うんじゃないんだけれども、うんうんうん、このまますーっと消えてなくなれたらどんなに楽かなっていうのはずっと感じてましたよね。
そうだったんだ。そんなね、うん、なんかその優等生であったり活動的であったりっていう、うんうん、蘭子ちゃんがねそういうふうに感じてたっていうのは周りの人はもしかして気づいてなかったかもしれない。
気づいてないですね。いつもねニコニコ笑顔を褒められるんですけれども、
元気にしてた、
うん、そうそう悩みがないように見えるっていうのはよく言われましたね。
そう、うん、でも中はもやもやと。
そうなんです。
本当のしたいこと、自分のしたいことがわからない、
うん、そうですそうです、でやっぱりねいろんな、うん、カウンセリングを受けたりだとか、うん、ヒーリングセラピーを受けたりだとか、いろんなことをやってたんですけれども、うんうんうん、人によってね、それがピタッとハマってこれだってなる方ももちろんいるんだけれども、うんうん、私はそのどれをやってもこれだってならずに、うん、でなんだろうな、それをいろいろやっていく中で、うん、余計にそれらをやってもこうパッと飛び抜けられない自分に自己否定をより感じてしまったりとかっていうこともあって、どんどんモヤモヤが広がっていってしまいましたね。
なるほどね、自分のしたいことが見つからないっていうこと自体がもう自己否定につながっていくと、
そうなんです、それもこれもねなんか自分の中にベストの自分の状態とか、ベストの本来あるべき自分の環境とかっていうものがぼんやりと、こうイメージできないまでも何かねあったはずなんですよ。
確かにね、そうかそうか、なんかある、だけどそれじゃないみたいな、そんな感じですよね。
そうなの。だからずっとモヤモヤしてるんですよね。
あ、そっか、逆にそれがあるっていうのは、まあ、一歩先んじてたのかもしれないですけどね、ベストの状態がぼやっとでもあったと、
だったので、その旦那さんとの関係も、ベストじゃないのは何か分かる、今これじゃない、でもどうしていいかは分からないみたいな感じで、でその子どもたちへの接し方とか、子どもたちとのコミュニケーションも同じくですね、自分なりにこうじゃないかって考えるけど、どうも違う、もやもやっていう感じでした。
そうなんだ、やっぱりあれ頭がいい、なんかなんでしょうね、よく考える人だったから、
考えすぎる人でしたね。
なんかもう何も考えずに、なんか機嫌よく生きてる人っていうのもね、まあ私もそうだったような気がしますけど、でもやっぱり何か違う何かがっていうのはあったわけですね。
そう、なんかね、手の届かない、ずっとこう雲をつかむようなものを求めているとか、そういう理想が高いとかっていうことではなく、本来あるべきもの、あるべき場所がそこに見えてるっていう感じです、
なるほどね。
でも手は届かない。
なるほど、もう少しのところになんかあるっていうのが分かる感じで、
そうです今喋ってて改めてこれ苦しかったですね。
本当ですね、もがきますね。
もがきましたね。
今日ね、蘭子ちゃん好きな一曲っていうのを持ってきていただいてますけれども、どういうふうに選んでいただきましたか？
もうね、CD とかすごく処分しちゃってたんですけど、だからいっぱい処分しちゃってたから、本当に気に入りのものだけ手元に残っている状態で、こう外へ外へ出ていく子だったので、私中学生とか高校生の頃ね、しょっちゅう一人で大阪に来てたんです。
あ、そう、名古屋。
お笑いが好きだったの。それで当時見てたね、お笑い番組のエンディングテーマが、このガオという女性の、かっこいい女性の、
私もガオはね、好きですよ。
そうなんです。ガオの、歩こうっていう曲で、すごいね、力強い曲です。ぜひ皆さん聞いていただきたい。
エンディングテーマだったんですね。はい、それではお聞きいただきましょう。 FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。今日は田瀬蘭子さんにお越しいただいています。前半でねお話ししていただいた、なんかこう自分の中のベストの状態というのがなんか もやっとではあるけれど、なんかあるっていうのを感じてる、うん、だから今はこれは違うと、うん、今の状態はベストじゃないんだっていうのは分かるけどっていうね、すごいなんかこうもどかしいというか苦しい状態を過ごしてこられたっていうことなんですけれども、そこからね今の蘭子ちゃんがどういうふうに出来上がっていくのかっていうところでお話聞かせてください。
そうですね、その苦しかった時に、うん、カウンセリングを受けたりヒーリングやセラピーを受けたりって、内観ってね、自分の中を見つめたりとかいろんなことをやったんですけど、うんうん、私としては結果が出なかったでしょ、うんうん、でそこで、実は今年に入ってからなんですけど、いろいろ頑張ったんだけど、うんうん、それでも変われなかったっていう方にこそ来てほしいって言って、いう、コーチングに出会ったんですね、
はい、
岡由紀さんっていう方のリライフコーチングっていうものだったんですけれども、
はい、
超現実的なやり方をしますっておっしゃってて、
うんうん、
そこに惹かれて、
うんうんうん、
そのコーチングを、ね、受けたことがきっかけでしたね。
へ、
うん、やってみて思ったのは、例えばその、ま、セラピーだとか、
はい、
まあ、天使とかヒーリングとかも私大好きで、うんうん、今でも大好きですけど、
はい、
そういったことで変わるっていうことは、少なくとも今回の人生では違ったんだなって思ってます、
は
い、
あ、蘭子ちゃんにとってはね、
う
ん、
私はその今回、うん、すごく現実的な、この3次元に生きる人間としてのやり方で、
うんうん、
変わっていきたかったのかなって思うぐらい、
なるほどね、
うん、キーワードはね、行動だったなと思います、うん、
なるほど、
やっぱりね考えすぎてたんだと思いますね、
う
ん、
あ、そっか、今日の一枚って言ってこれね、引きましたけど、
うん、ですよね、
これ行動なんです。目標を立てて、うん、一つ一つこうね、
うん、
現実的にクリアしていくって、こう男性的なエネルギーっていうところですけど、
そうですね、
今リンクしましたね。
そうなの、うん、最初私カードの内容聞いててね、うん、びっくりしました、
うん、あ、そう、なんか ね、行動が、
そうなんです、うん、やっぱりその頭の中で、あでもない、こうでもないって考えてって、そこだけで何とかしようとするんじゃなくって、動くっていうことが、少なくとも私には必要だった、
なるほどね、
と思いましたね、で、そのコーチングを受けている間は、何を置いても最優先でそれに取り組みましたね、はい、
うんうん、
でも
う
ここでもう変わる、もううんざりだったので
もういろいろね、
すごくこうどん底に落ちてるってわけではないんだけれども、ずっとそのもやもや届かない感じっていうのが続いてきてるから、もううんざり、もう絶対ここで変わるって決めていたこともあって、もう何を置いても最優先でそのコーチングに取り組んで、変わりましたね。
なるほど、なんか具体的なその課題とかがこう、まあ、自分の中からこう出てきてっていう感じでやっていくもの、
うんうんうん、そうですね、どうなんだろう、そのコーチの方と、まあ、ワークをしたりとかっていうしながら、はい、その中でのやっぱりキーワードとしては行動で、考えて、
はい、
なんだろう、自分の中のものを出していくっていうことはもちろんやるんだけれども、そこで出てきたものを行動に移すっていうことをやっていきますね、でこう一般的な、周りで一般的普通はって言われてるようなことじゃなくて、で普通はいいって言われてることでも私は嫌なんだとか、普通はダメよねって言われてることでも私はしたいんだとか、私はっていうところをねすごい大事にするコーチングでもあったと思います。
なるほど、
それをやっていったことで、例えば家族との関係、特に子供との関係でもね、やっぱりその良いお母さんとしてこうあるべきっていうのがすごくあったんだなってっていうことにもすごく気づかされて、子供との関係でも私は、ママは、お母さんはじゃなくて私は嫌、私はこうしたいっていうのをすごく出すようにしたら、すごく子供との関係も良くなったし、あっという間に旦那さんとの関係も、ね、良くなって、今ねすごく家族の、状態はねいいです。本当に温かい感じだと思います、
なんか今その笑顔がね、物語ってるね、そうかそうか、やっぱりその自分がべきと思って動いていたっ ていう時にはやっぱりうまくいかなかったわけなんですね。
そうですよね。だからね、振り返ってみて、うん、こう子供が小さい時のビデオとかあるでしょ、そういうビデオに入ってる自分の声とか、やってること見るとね、あ、気持ち悪いって思う、
そうなんや。
すごくね、なんか作ってる、
あ、そう、うん、あ、いいお母さんを演じてるって感じ。
そう、
そう、うん、そうか、お行儀よくさせなきゃとか、そんな感じですか。
そうですね、もういわゆる猫なで声みたいなね、うん、当時旦那さんに、うんうんうん、あの気持ち悪いって言われたこともあったんですけど、
あったんですね、
うん、でもね、それにあの、うん、逆ギレするばっかりで自分では分かんなかったですよね。
あ、そうか、う
ん、でも今は思う、うん、気持ち悪い。
そう、だから子供に接するときに、うん、こういう穏やかにとか、うんうん、いう感じで演じてたってこと。
そうですね。でもその素の自分の出し方も分かんなかったですもん、うん、その当時は。
そうかそうか、う
ん
う
ん、そのベストな状態っていうのはやっぱり自分のあるがまま、うんうん、自分の本来の自分に戻ってで、その自分でいられることっていうのがすごく大事だと思うんですね。だから、それができるようになったらお仕事の方も今すごく流れに乗って勢いづいて、こう Facebook なんかでもね、ずっと私を見ててくださる方は、ランちゃん変わったねってすごいキラキラしてて、どうしちゃったのって言われるぐらい、
そうなんや。やっぱりなんか、以前は何だろう、やっぱ我慢したりこう、なんていうの、抑えてるところがあったんでしょうかね。
そうですね、きっとね、抑えてたりとか、うん、作った自分だったんだと思います。あ、
そうなんだ、うん、作った自分か、
う
ん、
だからこう、うん、本来の自分に戻ったことで、うん、まあ、家族との関係もね、お仕事もね、もうスピード感が全然違います。
うん、
自分自身びっくりするぐらいだし、周りから見ても分かるみたいです。
あ、そう、うん、なんかその本来の自分に戻るって、うん、まあ、よく言われたり聞いたりっていうのはあると思うんですけれど、うん、そのコーチングでね、行動を取っていくっていうことは、うん、一つきっかけになったかもしれないんだけれど、うん、決め手はこれだったみたいなのってありますか。
そうですね、うん、なんかね、うん、怖いとか不安とか、うんうんうん、そういうものって、いつまで経ってもみんな持ってるんだよ、当たり前なんだよって言ってもらえたことも一つ大きかったですね。
怖いとか不安、
うんうん、怖いとか不安とかそういったものをなんとかなくそうとしちゃってたんですよ、今まで。
あ、そっかそっか、
うんうんうん、でもそうじゃなくって、例えば仕事に関してもそうなんですけど、はい、どんなにすごい成果を出してる、うんうんうん、いわゆるカリスマとかって言われてるような人たちだって、うんうん、新しいことするときはやっぱり怖いんだし、うん、ね、例えばセミナーやる前なんかは緊張したりとか、うん、それって当たり前なんだよ、うん、
はい、
普通だよって言われて、あ、うん、そっか、こうやって怖いとか不安とか、うん、まあ、魂とか憎いとか、うん、そういうことを思うことって当たり前なんだなって受け入れられたこと、
うん、あ、そっか、うん、ネガティブなその感情っていうのを、うん、まあ、あってもよしみたいな感じになれたっていうことかしら。
うんうんうん、こういうことはでもね、今までも学んではきてたんですけど、うん、初めて腑に落ちたというかね、
ね、
うん、やっぱりその行動をしていく中で初めて腑に落とせた、
う
ん
う
ん、と思いますね。
やっぱり聞くからね、そういう話は聞いたりはするし、うん、そのタイミングとかも多分きっとあるんでしょうけれど、うん、ありのままっていうのはね、まあ、ちょっと古くなりましたが、うん、散々歌われてきましたが、うん、だけどさ、ありのままって言われても、でもどうしていいか分かんないっていう人もね、うんうん、きっといらっしゃるんじゃないかなと思ったりもしますが、
う
すね、うんうん、やっぱり行動していく中で落とし込まれた。
そうですね、うん
うんうん、
そうなんですね、やっぱり怖いなって思うんだけど、うん、それでもやってみる、
うんうんうんうん、
で振り返ってみて、うん、あ、大丈夫だったとか、怖かったのも怖かったけどできたみたいな、ね、
なるほど、
積み重ね、
うん、そっかそっか、
うん、そうで、うん、やっぱりそのお仕事が、うん、回りだして家族との関係も良くなってって思うのは、はい、
ええ、
その届かなかった何かっていうのはね、うん、自分を生かしたかったんだなって、
う
ん、
自分を生かしたかったっていうところね、
そ
う、う
ん、活用の活の字ですね、はいはい、自分を生かしたかった、ええ、すごくねそう思います。生かすって何かなっていうことを、ええ、もうずっと分からなかったけど、
ええ、
うん、なんかこう今までの経験、うん、
ええ
とか辛かったこと、苦しんできた経験、うん、悩んだり考えたり感じたりしてきたことが、うん、全部今生かされてるんですよ。
あ、 なるほどね、
で、うん、あのブログレッスンにももちろん活かされてるし、まあ、企業女性向けのセミナーなんかあのしていくと、うんうん、本当に、あの人間性みたいなものがすごく出るので、そういったところにもすごく活かされているし、これからの家族との関わりにもね、どんどん活かされていくと思います。
なるほど、今ね、あのピンチを迎えてる人に、あのランコちゃんから一言で言うとどんな言葉がありますか？
そうですね、やっぱりね、諦めないでほしい、
諦めないでほしい、
もう長く諦めないでいたなっていうことを私は自分で自分を褒めたいと思う、
そうね、
こう、燃えるように諦めないぞって思い続ける必要はないけども、小さな火がずっと消えずにいるみたいな感じで、
あ、素敵ですね、
諦めないでいてほしい。
そっか、種火がこうね、ずっとね、残ってるっていうことで諦めないでと、そうですね、
はい、伝えたいです、
そう、燃えてなくてもいいんだよね、そうそうそう、ガーガーにね、確かに、でもずっと灯っていれば、時が来ればっていうところもね、あるかもしれないですよね、今日のゲストは田瀬蘭子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、
今日は田瀬蘭子さんのお話を聞かせていただきました、やっぱりね、自分がこうもやもやした状態がとっても長かったっていうことで、とてもね、もどかしい時間が長くて苦しかっただろうなと思ったんですけれども、でもそこをね、諦めなかったっていうところ、今蘭子ちゃんね、ご自身のことあの褒めてあげたいっていうことだったんですけれども、種火でもいい、なんかね、あの諦めないでっていうと、どうしてもこう強い、なんていうかな、あの強いエールみたいな、そんなイメージがあるかもしれないけど、今日の蘭子ちゃんのね、諦めないでは、もっと穏やかな、もっとこう続くもの、そんなふうなイメージがありましたね、種火でも小さな火が灯ってさえいれば、そこからタイミングもあるでしょうし、出会いだとか気づきだとかね、きっとあると思うんですけれども、そこから始まるものってきっとあるんじゃないかな、そんなことを思いました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
胸にいっぱい、宝いっぱい飛び出そう。